今回は私たちが誰もが経験する、まあ、とっても身近なテーマと、そして慈愛についてお話ししたいと思います。前回の配信で叶ったふりという、まあ、その願いが叶ったあなただったらどんな感情でどんな感覚で過ごしてますかっていう、まあ、感情の先取りをしましょうというお話をしました。で、実は私たちが欲しているのは、本当は目に見えるお金や物質ではなく、それを手にした時の感情なんですね。なので本当に感じたい、その手に入れた後の感情とか感覚を味わうふりをするっていうのが大事になるんですけれども、そこでいろんな邪魔が入ってくるんですね。というか、まあ、純粋な感情というエネルギーに進めない、まあ、観念があるっていう感じなんです。で、今日のお話を最後まで聞いていただくと、なぜ自分を愛することがこの世界で生きていくための最強のパワーになるのか、まあ、その理由、メカニズムがよく分かってくると思います。で、そして今日はプレゼントもありますので、ぜひ最後まで聞いてみてくださいね。私ノートへようこそ。皆さんいかがお過ごしですか？ゆみです。本日もラバブルのエネルギーを乗せてお届けいたします。ではまず最初にあなたに質問です。何かうまくできたとき、ちょっと自慢したいとき、他の人に褒められたくなりませんか？他の人に承認をもらいたくなったりしますよね。で、これみんなにある気持ちなので安心してください。で、そしてこれは当たり前のことで、そしてなおかつこの気持ちを持つことって別に悪いことではないんですね。で、じゃあなんで私たちが、まあ、他の人からの承認を求めるのか。で、実はこれにはちゃんとした理由があるんです。で、まずこの三次元の物理空間で生きていく私たちっていうのは、自分のことを知るとき、必ず一旦外に映さないといけないんですね。鏡のように、自分を映すものがなかったとしたら、私たちは一生ですね、自分の顔も知らずに生きていくことになってしまいます。で、まあそれもそれで幸せな世界かもしれないんですけど、まあ、悩みが一つ減るかもですからね。まあ、でも私たちは誰もがですね、魂の欲求的なところから自分のことを知りたいんですよね。まあ一生かけて自分探求しているんですね。なので自分のことを知るためにも鏡があるって感じですね。まあ、じゃなければ鏡なんて世の中にいらないですもんね。で、このように外のものがないと自分のことを知ることもできないんです。まあ、鏡がなかったら自分で見える部分なんてめっちゃ限られてますよね。首から下の前の部分、前面と腕とお尻から下ぐらいの、まあ、足の後ろの部分とかですね。で、そして鏡に映して初めて顔を見ることができます。そして、映し鏡ですね、三面鏡とかで後ろ姿を見ることもできます。まあ、でも自分の表情の癖、話し方の特徴、まあ、こういった誰かを通さないと知ることができない自分の側面もたくさんあるんですね。比較するとかです。なので自分を知るために他人を使う、そういうのがあってもいいっていうことなんですね。で、他者からのフィードバックを通して、私はこういう人なんだ、こんな特徴があるんだ、これが得意なんだって、こういったことを学んでいくわけなんですね。これは自然なプロセスなんです。私もこういろんな人に指摘されて初めて気づくことっていっぱいあるんですよね。まあ、でもここでとっても大切なことがあります。自分のことも知る、そして認めるために、それらを外に求めてばかりだと、まあ、外に認めてもらおうとし続けると、その外の支えがなくなった時、自分の足だけで立つことが難しくなるんですね。 まあ、とっても脆くなるんです。で、自分の価値とか幸福、まあ、幸せ感ですね、これが常に、まあ、外部からの評価に左右されてしまうっていう状態になってしまうんですね。まあ、例えば今世の中、まあ、ちょっと前ほどじゃなくなったかもしれないんですが、 SNS とかのいいねの数とか、あと職場での評価とか、他人の、そうですね、他人と比べて自分がどうだとかですね、自分のその友人の数の多さとか、まあ、そんな感じで私たちは常に誰かと比べたり、外側からの評価にさらされていたりするんですね。で、こんな環境だと外側に依存しやすくなってしまうっていうのも仕方ないかなって思っています。でもこれが続くとどうなると思いますか？もう常に誰かの評価を欲してしまうし、そしてその評価に左右されて本当の自分らしさを見失ってしまったり、まあ、本来の自分でいる、そのものでいることが怖くなってしまうんですね。で、そうなると本当の意味での安心感とか安定を得ることってできないんですよね。で、その一方で他の人に認めてもらうことよりも自分が自分のことを認める、そして肯定する、そして愛するっていうことを続けていくとどうなるかというと、本当に外側の支えがいらなくなるのでブレなくなるんですよね。もう土台がしっかりと強くなるんです。これが自分軸ですね。なので自分軸って自分とつながるとか自分を知るっていうことの前に慈愛が何よりも大事なんです。で、私が実践して、そしてお伝えしている公認学の講座では、この慈愛のプロセスをですね、そしていつもいかなる時も慈愛ですよっていうことを12時間かけて学びます。で、公認学の公、まあ、肯定の公という字はうなずくとか認めるっていう意味があるんですね。なので、まず自分が自分に対してうなずいてあげる、認めてあげる、まあ、そこから始まるって感じです。まあ、慈愛をしていくステップってこんな感じなんですね。で、そのステップをちっちゃく分けていくと、まず気づきです。自分が今どんな感情を持っているか、どんな思考パターンを持っているかに気づく段階で、次が需要、その感情や思考を良い悪いの判断をせずに、そうなんだねって受け入れてあげる段階で、次に肯定ですね。この感情を持つ自分も、この思考を持つ自分も大切な存在なんだ、そして価値があるんだって肯定してあげる段階で、最後に愛ですね。純粋に、最終的には無条件に自分を愛してあげるっていう段階です。で、これによりもう自分軸がしっかり育っていきます。で、他人の評価に左右されない、まあ、自分なりの価値観とか信念を持って生きていくっていうことになるんですね。もう自分基準なんです。でもそれって他人を無視したりとか協調性を失ったりって、そういうことではないですね。むしろ自分がしっかりと立っているからこそ、外側の人たちと健全な関係を築くことができるようになるんですね。まあ、ちょっと大きな木を想像してみてください。根っこがしっかりと、まあ、土にですね、ぐんぐんと張っている木っていうのは、風が吹いても倒れないですね。ただしなやかに揺れるだけなんです。で、そしてその強い根っこがあるからこそ、美しい花を咲かせて、まあ、豊かな実、豊かな葉っぱをつけることができるんですね。私は明治神宮好きなんですけど、すっごい高い木がたくさんなってるんですよね。で、隣の木が同じ木っていうわけじゃないんです。なんか竹の横に普通の木とか、なんかそんな感じでバラバラに木がなってるんですけど、どの木も自分がしっかり立ってますよね。そして強い風が吹いても、揺れるだけなんですよね。こんなに長い年月大きく育ったっていうことは、すっごい昔から樹齢何百年とかかもしれないわけなんですよね。折れてないんですよ。存在が美しいですよね。こんな感じです。 まあ、実際に自己肯定感が高い人っていうのはストレス耐性が高くって創造性も豊かで対人関係も良好だっていうことが研究でも分かってるんですね。ちょっと羨ましいですよね。じゃあどのように慈愛を実践していけばいいのかですが、まあこれはもう皆さん耳にタコができたり、まあ、目にタコができたりするくらいこの配信とかメルマガでお伝えしてきていますが、まあ、ただただ自分を無視しない、いつも声をかけてあげる、まあ、心の中でですねって感じです。毎日自分に挨拶する、朝起きた時鏡を見ておはよう、今日もよろしくって自分に声をかけてあげる。で、失敗した時も大丈夫、次頑張ろうって自分を励ましてあげる。まあ、小さな成功もよくやったねって自分を褒めてあげる。で、感情をそのまま受容するですね。イライラした時もイライラしてる自分がいるんだねって気づいてあげる。で、悲しい時も悲しみを感じているねって受け入れてあげるってことなんです。で、否定的な内なる声にも気づいてあげてください。まあ、どうせ私なんてっていう頭の中の声が聞こえたら、そんな風に思う気持ちもあるけど、自分は大切な存在なんだって言い換えてあげる。まあ、これできる範囲でいいです。で、例えば、量子力学では観測者が、まあ、あの現実に影響を与えるっていう考え方があります。なので、あなたが自分自身をどのような目で見つめるかが、実際にあなたの現実に影響を与えているっていうことなんですね。で、これが引き寄せで、思考の現実化なんです。なので、愛と感謝の気持ちで自分と世の中を見つめることで、私たち自身がより愛に満ちた存在として現実に現れてきます。で、これはまだ仮説レベルかもしれないんですけれども、もう多くの人が実体験として感じていることでもありますよね。なので、信じるか疑うか、もうやるかやらないかだけの違いだと思います。なので、何をするにも、どうやって生きていくにしても、どんなメソッドを使って生きていくにしても、自分が自分を愛する。これがこの世の中で生きていくためのまあ強力なパワーになると思っています。で、もっと言うと、これができてないとどれも手にすることはできないと思うんですね。ではなぜ慈愛が最強なのか。で、まず他者からの承認は限られてしまうんですが、自分からの愛っていうのは無限なんですよね。なので愛もエネルギーも枯渇しないです。まあ、自分自身とは死ぬまでお付き合いするので死ぬまで一緒ですよね。ということは死ぬまで愛も無限なんです。そしていつでもどこでも自分を愛することができます。24時間営業ですね。で、また、他者の気分や状況に左右されずに済むんですね。で、自分を愛している人っていうのはリスクを恐れずに新しいことにチャレンジできます。で、自分を愛せる人は他者をも深く愛することができます。で、これは公認学慈愛を学んでいくと必ず訪れる、まあ、自他友の愛を願う場所です。で、自分を愛することができるとその愛は自然と外に向かって流れ始めますね。で、そして愛を受け取った人たちもまた愛を循環させていく、またそれを受け取った人たちがさらに愛を循環させていく。で、たくさんの波紋が広がればですね、それは大きな波になります。その大きな波は遠くのところへ住む人にもどんどん届いていくっていうことですね。で、これはもう決して理想論じゃないんですね。実際に多くの方が本当に体験されています。で、慈愛を深めていくとなぜか周りの人たちとの関係も改善していく。本当にいい人たちばっかりになるんですよ。で、そして仕事もうまくいくようになる。新しい出会いに恵まれる。で、これはもう偶然じゃないんです。自分を愛している人はエネルギーが安心しているので、周りの人たちも安心してその人の近くにいることができるんですね。なので、あなたがぜひそういう人になってください。で、そして慈愛を続けていくと、 悩みがなくなるわけじゃないんですが、その悩みにフォーカスし続けることがなくなるので、結果悩むことをしなくなります。それが自分の世界を作っていくので、悩みがない世界が展開されていくんですね。ということで、今日からでもできる慈愛の小さな実践をご紹介しますね。まず朝の慈愛の時間、朝起きたらおはよう、今日も一緒に頑張ろうねって自分に声をかけてみる。で、夜の振り返りの時間は、寝る前に今日も頑張った自分をよくやったねって3つぐらい褒めてあげてください。どんな小さなことでも OK です。で、3つ目、感情を受け止めるレッスンですね。何か嫌な感情が湧いてきたとき、こんな感情を感じている自分も全然 OK、愛おしいって言ってみてください。口に出せないときは、そのように意図して頭の中で思うだけでも OK です。そしてですね、突然ですが、一番初めにも言いましたが、これらがですね、簡単にできる慈愛の AI ですね。GPT をオリジナルでカスタマイズして作ってみました。で、メルマガのご登録でプレゼントいたします。で、チャット GPT の無料版でも使えますので、ぜひ概要欄から受け取ってみてくださいね。慈愛も筋肉と一緒で1日では身につかないですね。でも毎日少しずつ実践していくことで、必ず変化を感じられるようになります。で、大切なのは完璧を目指すのではなく、今の自分をそのまま受け入れながら、少しずつ自分との愛を深めていくことです。自分との関係を良くしていくことなんですね。で、そして愛は循環しますので、あなたが自分を愛することで、あなたの周りの世界も愛に満ちたものになっていきます。そしてその愛は次の人へ、また次の人へ、大きな愛の循環です。本日も最後までお聞きくださり、本当にありがとうございました。よろしければ応援のコメントや感想いただけると嬉しいです。そしていいねやフォロー、チャンネル登録もしてくださるととっても嬉しいです。そして分かりやすい慈愛が学べるメルマガも配信していますので、慈愛の GPT のプレゼントもありますので、受け取っていただけると嬉しいです。それでは皆様、ぜひ良いお時間をお過ごしください。次の配信でお会いしましょう。ではまた。